宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんやこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日は、第3週の男、
はい、
源ちゃんがですね、大岩川源太さん、
はいはい、
電話にで出ていらしお願いしてるんですよ。源ちゃん、
はいはい、
源ちゃん、
はいはい、源太です。
聞こえてるよ。
聞こえてますよ、
はい、聞こえてます。じゃあ、はいはい、あの電話でちょっとあれですけども、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それは
あの事務所にいらっしゃいますですね。
事務所ですね、はい、
ということで進めていきたいと思います。雨ですね。
ですね。雨の中、ね、日経平均株価全引けは46円51銭安、はい、2万飛び183円90銭。トピックス 1615.20 マイナス 2.05 ポイントと小幅反落となりました。昨日あたりが強かったですか？
そうですよ。ここ数日本当にちょっと私はね、強すぎるという見方でしたから、
うん、
まあ、あの今日の押し目りはね、ちょっとかえって好ましいかなという思いですけどね。昨日なんか特に日足で見ますと、こう窓を開けて上がりましたからね、まあ、大体ですね、ああなると一応売ってきますもんね、
まあ、一旦。
そうですね、一旦売るという形にはなりますから
ね。まあ、雨雲とかそういうのはアメリカも含めて、アメリカから発生して日本に影響するって感じの相場ですよね。
あ、それはありますですよね。まあ、昨日は、まあ、全てというか米国市場も下げましたし、オイルが下げましたしという形でしたからね、う
ん、オイルですよね。
オイルがちょっと心配なんですよ ね、
ね、 ね、
オイルがずっとやっぱりこう相場を少しね、
うん、
まあ、足を引っ張り続ける形が続いてますから ね、
ね、
先生いつも消費者にはいいけども相場にはあって、
もう その通りですね。ただ消費者にとってもね、今は私はね、灯油を買いませんから。
確かにこの季節はいらないですね。
そうそう、あんまり、ね、
ガソリン、車の人たち、
車運転できないからね、私はね。あんまり関係ないよね。
でもそれでね、円安で帳消しになったりするんですけどね。
そういうことですよね、う
ん、まあ、大した円安ではないですけれども、
はいはい、
まあ、それでオイルもね、在庫代うんぬんだ、在庫が積み上がったらなんだかんだで、根本的になんかこう、もう使わない世の中になってんで、あるいは使ってないんですかね。
いや、基本的にはシェールオイルの増産をしていることと、
うん、
やはり石油発掘の容認というね、
うん、
トランプ政権のその何でしょうかね、基本方針がありますから、はい、それを考えたときにね、やっぱりオイルは引き続き上がりにくい状態が続きますよね、
うん、
でなんかその地政学リスクでもあればね、これはまあ、オイルがまた反発するということがあるかもしれませんけれども、そういうものを想定しないとすると、基本的な流れとしては、ちょっとオイルが上がりにくい状態がなお続くということが考えられますよね。
あとなんか、オプションとか増えちゃってて、金融商品っぽくなってますよね。
あ、それはありますよね。それはそうですよね。もう、原油先物は本当にちょっと普通、なんて言いますかね、それほどこう熱心に私なんかは見てないもんですから、
うん、
相場への影響度というのにね、つい見落としがちなんですけども、非常に大きな影響を持ちますよね。為替に影響するってことは一番大きいですよね。
大きいですよね。
そうですね。
まあ、世界の大市場ですからね。
そうそう。で、米国市場にとって本当に大きな、だって、米国市場はそれこそオイル関連の株っていうのは結構人気ですからね、うん、しかもそのダウの中に採用されてるわけですから、うん、もうこれが下がっちゃうと他にも結構影響します。資源エネルギー株はなんかやたら人気なんだよね、米国市場にはね、大きいですよね。
そうなんですね、時価総額大きいですよね。
大きいですよね、
でもあれはどちらかといったら、ああいうところで金利敏感株とも言えますよね、
まあ、
産業業績ではなくてね、
それももちろんありますけども、
うん、その辺を読んでるんですかね、どうこう。
まあ、金利もなかなか上がらないですよね。
上がらないですよ。
もちろん引き上げてますけど、
うん、
その市場金利そのものはね、
ね
なかなかね、
2.16
ですもんね、2.5 ぐらいだとまたインフレ心配したりするんですけどもね、勝手ですけど、
どっちでもない
ね、どっちでも心配なんですね。まあ、3% までに近づいてもおかしくはないんですよ、本当はね。
うん、
理論的にはそう、う
ん、理論的にはそうなんですね。
そういうふうなことなんですけど、なかなかそうならないですからね、
ねえ、経済ってのは難しいですね。
そういうことですけど ね、 ねただ東京市場への影響が少なきゃそれでも構わない
でもなんか利上げしてもなんかこう影響があって、はい、利下げ、あ違った、金利が利上げしたのに上がらないでもドルが上がらないねって言って日本市場には影響して、どっちも良くないじゃないって文句が出てしま
う。いや、おっしゃる通りですね。ただ本当にあの利上げは少しずつしていきますけど、そこに一つ言葉がイエレンさんをいつも怖がるのは、うん、その緩やかにやるというような話が出てくるもんですからね、うんうんうん、そうするとやっぱり金利の上昇というのに対する期待感というのが、低くなってね、はい、ドルが上がりにくいということであって日経平均も、なかなかということですけど、ただ目先でいうと日経平均はとにかく、2万200円台には来ましたですからね、はい、いい動きではありますよ。これぐらいの下げはもういやもういないですよ。
いや、ここまで来たらいいんですけど、ここから先ですよ、だから問題は。
いや、だからこれはあの2年前のね6月のところの、2万900いくらのところまでねチャレンジするところですからね、
元ちゃん。
はいはい。
静かですね。
いや、静かにしてるんですよ。もう先生の話がこれためになってね。
いやいや、聞いてたのかな本当に。
いや本当にもう雨が降るのでそちらにお伺いできなかったんですけどね。
ゲンタさんは
今からでも遅くはないですよ、はい、事務所は近いですよ確かね。
いやもう本当に先生の話を聞くと本当心洗われますわ。
ゲンタさん来てくださいよ、さらにオクターバーがありますから、早くそこから出て、ほら電話持ってそのまま来て。
電話持って。
いや、いや橋が落ちましてね、ちょっと渡れないんですよ。
まだそういう冗談を言っちゃう、もう良くない冗談ですよ。
新橋という橋が落ちたのかな。
いやいやいやいや、そんな危ないこと ではない。
西の方では相当な豪雨なんていうのもありますんでね、注意していただきたいですね。
いや、時より強い雨ですけどね。でも相場の方もなんかこう今日は材料株が強いんで日経平均を見てませんでした、私の。
ああ、
うん。
材料株強いですよね。
いや、もうバイオが来てますし。
うん、
それとなんていうか音声認識、音響とか、
うん、
ああいったものを着てましたし、もうあっちもこっちも着てるんで、なんか本当に先生のおっしゃる通りね、指数は安くてもいいけど株さえ上がっとけばいいんだみたいな感じですよ。
うん、そうかも。
あ、なんか援軍を得たようで北本さん喜んでますね。
僕そんなにあからさまに言ってないよね。
でも以前先生がおっしゃってたアスクルとか、
アスクル、
あ、いい決算みたいに出してて、ね、これ何だかんないと、
ね、助かりましたよ本当に。
朝方3500円回復してましたですよこれ。
ねえ、結構動いてましたもんね。
はい、だからなんか忘れられてたいい株がゆっくり上がってくるのと、なんか材料が出て急騰してるのが今後になって非常に私はいい相場だなと思ってます。
なんか芸風が源ちゃんと北山さん似てますよね。
何をしたの、もう
私しばらくといきなり動きです。注目してる株が
もうカバン持ちなんですよ、3メートルだけ。
3メートルだけだ。一言加えるからね、忘れずにね。
いや、それで北山さん、
はい、
現地の聞くことなんかはぐらかさせたらっていうか、そう、大した上の幅がないじゃないですか。
やっぱりこれまでも言いましたけれども、今の相場はね、やっぱり売り手が作る市場であるってことが一つね。もう一つそこに加わったのが会社指揮法相場であるということが言えると思うんですよね。で、これは先週末に発売されたんですけども、残念ながらね、会社情報というのはちょっとね、なんか休刊になってしまってね、そうすると会社指揮法にみんな集中しちゃってるところがあるんですよね、投資家はね。ですからそれに出ているね、こう高材料株、それこそ材料株物色にふさわしいね銘柄が結構ありますから、そこにね集中的な買いがね入ってる形になってるんですよね。だから指揮法相場にもなってきてるんですよね。
まあ、それが材料といいますか、まあ、政府の方針といいますか、それとも合ってるわけですよ、とりあえずのね物色の方向っていうのはね。
いや、物色の方向は そのものズバリですから。
北山さんね、
面白い状況です。
長い歴史いろいろご存知だと思うんですけど、
はいはいはい、
産業政策っていうのは成功した話じゃないんですよね、はっきり言って。
産業政策の方にはまあ成功してるんでしょうね。でもそれは意識しませんですよね、市場と投資としてはね。
でも今回は政策で引っ張ってるっていう、政策がこう言ってますよね、
うんうん、
やれ音声なんとか、はいはい、あれアメリカなんかもう数十歩先行ってますからね。
まあそれはいろんな分野でアメリカが先行してて、日本はあの各企業がね、うん、その自律的にね、うん、それに追随しているという形ですわね、ですからそういう点で言うと、今のその産業政策がね、株にこうどれぐらいプラスしたかというのはちょっと読みがたいところがあるわ
けです。読みがたいですよね。
読みがたいですよね。ですからもう今やとにかく投資の世界ではですね、まあアベノミクスだとかそういう言葉は死語になってますから、それはもう忘れて全然違うね、要するに企業個々のね、経営努力というようなねところに目を向けていけば、そんなに心配しなくてよくてね、結構いい銘柄がたくさんあるというのが、また今回の指標を見ながらもつくづくそれを感じましたですけどね。
やっぱり言葉うまいですね。源ちゃん、
はい、
源ちゃん起きてる？
起きてますよ。
起きてるってなんだそれは。
北浜先生言葉いいですよね。
いやもうそういう言葉を私一度でもいいから使ってみたい
ね。俺たちだったらこんなもんみんながそう言ってんだから乗ってけばいいんだよなんて言っちゃうんですけど、違いますよね。
でも四季報相場っていうのはよく見てられる人がいいなと思いますね。みんなが見てできるような相場になってきたということですから、参加者が増えてくれたらいいんですよね、これで本当に。
あ
まだ増えてないですかね。
まだちょっと早い人が多いですね。
あ、利食いが早い。
そうですね、もうウッドタンバタンひどいもんです。
確かにおっしゃるような一面はありますよ ね、
ねえ、あのシーソーなんてもうあっち行ったらこっち行ったらドタバタされるとお尻が痛くなってなんかしてね。
そうですけどね、ここはやっぱり改めてね、その大化け株だとかね、うん、10倍株とかね、10倍いかなくてもね、まあ、テンバーガー株って言いますけど、私は反対、逆にじゃなくてハンバーガー株でいいんじゃないかとかね、言いますけども。
え、それどういう意味ですか？
テンバーガーの半分だからハンバーガーだね。
バーガーって言い出しですよ。
バーガー
バーガーじゃ
ない、ハンバーガーのバーガーではないんですよね。
そういう発言するんだ、発音するんだ。
あのなんか
アメリカ人
あのこう包みとかする意味、
ちょっと本場の英語風発音して
る。これはね、あの R が入ったり L が入ったりしてるからね、僕にはできないですね。
いや、そんなことやるに言ってやね、ラジオ日経唯一のさ、アメリカ出張、
アメリカ
社員だよ。
アメリカ支局
支局長だよ。そうだよ。
まあ昔の話ですね。
経験者だ
よ、ね、それでね、まあそれいいんですけれども、はいはい、まあ、テンバーガーでも、はい、テンバーガーでもいいんですが、
ハンバーガーね、
そういうのってこれからもどんどん出てくるんですよね。
それは出てくると思いますよ、
うん、材料、
そうそうそうそう、だからそれを狙えば、うん、2倍株でありね、 1.5 倍株でありね、グッと下がりますけど。
あれって狙っていけるんですか？
だからハンバーガーじゃなくてテンバーガーっていうのを狙っていけないんだけど、それを狙っていけば、うん、ね、2倍株ぐらいはいくんですよ。
あ、
2倍株を探すというためにはね、テンバーガー株を探せば2倍株にいくんですよ。上がる株って極端に言うと、あの株っていうのはほら、うん、成長を追っていくやり方と、はい、このうねり取りって言って、うん、ある範囲の中で動いているところを下がったところを買って上がったら売るとか、そういううねり取りもありますから、うん、まあ、僕なんかはうねり取りじゃなくて、どちらかというと成長志向になるわけですからね、はい、そうするとその狙いとしてはね、まあ、テンバーガーを狙っていくとね、要するにテンバーガーのはるか下なんだけど、うん、場合は売銘柄には結構ぶつかるよってことになるんですよね。
そうしますね、今いろいろ材料株現地も言ってきてるじゃないですか、
はいはいはい、
その辺だから候補はいっぱいありますか？
いっぱいあるよ。
お、じゃあもう絞られても当然じゃないですか？
いや、それはもう絞るのが難しい。絞るのが難しい。外れることが多いですけど、ね、
テーマって何百もあるわけじゃないですからね。
せいぜいテーマってのは
10本の意味はないですよ。
そうそうそう、10本もあれば大変ですけど、うん、テーマはほらコロコロコロ変わるんだ。
変わりますね、
時代とともにね、うん、だからそれに今ね、IoT であり、それこそあれですけども、まあ、バイオもそうでしょうしね、うん、なんでしょうか、私は勇気イエルだとかね、はい、人材人手不足とかね、うん、そういうところのテーマを絞りますよね、ですからそういう中にね、テンバーガーと目指せばツーバーガーがあるっていうやつですね。ツーバーガーでもいいんだからね、
いいですよ。
そうです、2
倍にもなれば
十分ですよね、
はい、十分ですよ、
うん、そういうチャンスはまだあるということですね。
もちろんありますね、だから僕いい、
はい、
思うんだけど、昔はさ、あの子供や孫が生まれた時にさ、この、ね、株をさ一つ買ってあげて、うん、それが、小学校入るとか、あるいは大学に入るときに、十分なね、学費ぐらいになるぐらいのことを願ってやってたわけですよね。
え、霧の木を植えんじゃなくて、
霧の木なんか植えたってお金にならないで、売ってなんかなんの
それ、お嫁に行くときにタンスにするとかいう、
あ、そんなでかくなるの、でかくなるのかね。 そうかね、キノコってそんなでかくなる？
いや、それはいいんですけど、その株の話をどうぞ。
いや、だから、
俺が悪いのか。キリの木の話だから出しちゃって、キリ一を落ちて天下の。
あ、それは良くないですね。
息をして
たから。だいぶ落ちてますから
ね。それはマーケット的には怖いんです
よ。話がどこ行ってんだ。ちょっと僕が話を言わせてよ。
戻りましょう。お子さんが生まれた時に株を一つ買ってあげる。
そうそうそう。そうね、孫でもそうですよ。今回僕思ったけど、孫が生まれてさ、あ、そういう株ってあるんだっけって、改めて思いましたけどね。
ありました。
あるかもしれないと思ったけどね。
ま
あ、
どういうの選びますか？
大学資金かなんかに使うって、まあ、二十歳ぐらいの時にいいとこ
行
ってるような株です
よね。それこそね、18歳まで動かせない子供にさ、みたいな。
そうそうそうそう。うん、そういうことですよね。保険みたいな感じね。
あるかな、今。
いや、だから、そういう考えてみたらどうかなと思って、まだ実行してるんですよね。
そうそう。もうこれだったら日本市場じゃなくて、インドかなんか買ったんですか？
あ、それは言えるかもしれないね。インドのことよく分かんないもんな。
そうですよね。
正直言ってね、牛がいっぱいいるってことだけしか僕はよく知らないけどね。
源ちゃん、ということなんですが、
いや、私はキリのね、そんな話しか聞いてないですよ今。
キリだけみんなキリばっかり覚えて
る。いやいや、本当にでも なんか本当に見つかるような、あの安い株がよく動いてくれるんで、私は本当に今楽しくて仕方ないですよ。低株が好きですからね、もともと。
いや、買えないけどね、うん、あの S サイエンスの株見てくださいよ。S サイエンスの株なんて全然高くなってる。高くなってる。
いや、でもまあ寝傘ですけども、今日実はね、朝から創生見てたんですよ。
創生、だって値上がりのトップでした。
そう、バイオがあんだけ上がってるのに創生だけ安値圏だったんでとか、だから定位を得意とするんだけど、全く反対も見るように癖つけてるんですね、自分。
あ、
でちょうど昨日ポイントの日だったんで、これで月末まで、ちょっとまだ遊べそうなんで、頑張ろうかなと。
あ、そうか、今日が大事だっておっしゃってましたね。
今日大事なんですよね。
はい、だから昨日とおとついでちょっとごっちゃになってましたんでね、
うん、
で今日になって、まあ、売買がもう個別銘柄という形ではっきりしたんで、まあ、30日が次のポイントの日ですから、そこまでは同じような傾向が続くだろうと思ってます。はい、
30日までは相当ありますんで、相当高くなる株が出てくるでしょうね。
まあ、というか、一回上がって落ちてるものがもう一回なあの買い直されたりするんじゃないですか。材料が出て上がってるのに短期売買して元に戻ってるやつ多いですから。
は
あ
は
あ
は
あ、僕ね、今ね、ゲンさんの話を聞きながらね、さすがだなと思ったことが一つあるんですよ。うん、戦争の時にさ、戦争行ったことないんだけど、リーダーはね、前から敵が弾を撃ってきた時にね、うん、後ろを見なきゃいけないっていうのがあるわけですよ、
うん、
前から行くのは部下でもみんな見てるわけ、うん、とは後ろに敵が迫ってるってことがあり得るわけですね、うん、だから大岩さんはさ、今イメージ君も言ったんですけど、うん、反対側見たって、
ね、反対側、そうそう、常に対角で見るんですよ、
ね、そういうのを実行できるかできないかっていうのはさ、うん、結構大きいんだよね。
やっぱり源ちゃんプロなんだ。
いや、僕らプロだと思いますよ、ね、
卑怯なんですよ。卑怯なだけです。
卑怯だろうが何だろうが、逃げなきゃいけない時は逃げなきゃいけない。
源ちゃんの場合にはね、源ちゃんのリーダーだとしたら、うん、後ろ見て、自分だけは逃げるために後ろ見てる。
そうだって、敵が来てるってことはあり得るわけ
ですよ。あり得ますよね。
前ばっかり撃ってるからね。うん、後ろに迫って、一網打尽にやられちゃうってことはあるわけでしょ。うん、ですから
なんで福井さんは悪いように取るんですかね。
後ろにちゃんと逃げ道があるかとかさ、
うん、いやでもプロとかそういうのはそういう目配せすると思うんですよね。
そう
で、これ全然来てねえじゃないか、これ待とうぜとか、そういうのありますよね。
そういうことですね。
でもなんでバイオ
バイオの個別だけが、あ、バイオの個別だけがガーッと動いちゃうと、やっぱ個人の色が強いですけども、そこで創生なんか動いてると、やっぱり運用者も見てるんだなと、じゃあ全体バイオだなとか、うんうん、そういう考え方をするのに使うんですけどね。
ということで、現地はちょっとあれで、
はい、
まだダメですよ。北山さんのですね、銘柄のチェックいきますんで、ちょっと聞いてて。
わかりました。
ください。
はい。では、先週のから見ていきます。マクドナルド2702が先週の銘柄。6月15日に4195円で始まって、今日の全引けは4185円。あんまり動いていない。
10円です。
横ばったままですね。
はい、
まあ、その間ちょっと思い出していただきたいんですけども、日経平均確かにこの、ね、2日間ぐらい上がったんですけど、まあ、結構下げてたんですよね。
うん、
でね、私やっぱり大事なのはね、上がってないのは残念なんですけども、 この下げにやっぱり強いところがやっぱり見えるんだと思いますよね。ですからまあ今のところちょっと上がってませんけど、これから少しずつ上がってくるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、
まさに横ばってますけどね、
その前が S フーズ2292、はい、6月8日に3895円で本日4000飛び25円60円高となっておりました、4000飛び40円で6月16日に年初来高値更新。
そうですね、ちょっとそこからまた下がってましたけど、今日またあの盛り返してますから、まあこの株らしいね堅調な動きをしてるんじゃないでしょうかね。そうですね、牛肉の輸入関連会社ですのでね、
こてっちゃん、
こてっちゃん、はい、ですよね。
覚えた、三住グループ9962が、6月1日2504円で本日2483円、これは2528円で6月5日に年初来高値更新の後ちょっと押してます。
ちょっと押してましたけど、またね、やっぱり四季報効果で見直されてね、あの買い直されてる状況ですよね。途中
ここ3日
続進、途中本当に残念な動きがありましたよね。でもやっぱりいいわということになったと思うんですよね、
その前が富士通ゼネラル6755、5月25日に2571円で本日2500等円、あれ
これもちょっとね、気温がなかなか上がらなかったって私がまあしょっちゅう言いますけど、2台買ったんだけど使うことはありません。でもね、昨日は使ったな、そうで、つけっぱなしにしてかみさんに怒られたな、一晩中つけっぱなしだ
とか、それは気をつけて、
電気代がどうのこうのぬかなん
て、いや健康に悪いです。
あ、そうか、そん
な、とても悪いです、つけっぱなしで寝たら。
株価はでもね、株価は持ち直してきてますから、まあこんな感じでね、気温とともに、上がってくればなと思いますけどね。
これはずっとバス続きですよ、先生。
どこがバス続きなの？違うじゃないです
か。ああ、S フーズは丸だ。
ほら。
そう、1個丸だ。
じゃあその前がカゴメが2811で、5月18日3460円で本日3695円、6月7日に3715円で年初来高値更新となっております。高値圏持ち合い。
そうですね、もう間もなくまた新年に向かうところですよね、そういう点ではまあ結構強いですよね。あの少しこう、ほとんど下げずにですね、持ち合っててまた上がるという形ですから、まあ今後もねこんな感じを繰り返しながら、カゴメらしいね、健康食品というか健康飲料株としてね、また上がるんじゃないでしょうかね、
ちょっと飛びまして、はい、4月12日の東京ベース3415が再び同意、東京ベース4月12日には3000飛び80円でしたが、本日4475円で、今日は 4% も落ちてるんですけど、昨日4965円まであって年初来高値更新となっていました。ちょっと昨日あたりでだいぶ
結構ね上がりましたですか、
はい、上がりましたね、
上がりましたね。どうしても留意たくなるところですよね、でもね、しょっちゅう言いますけど、東京とついてから上がるんじゃないなって言ってますけどね、やっぱりね、このやっぱ積極経営ぶりは評価できますよね、あのまだまだ東京ブランドをね世界にこう広めたいというね意欲っていうのを感じられますしね、最近ね、あの誰が、なんだっけね、ファッションじゃなくて、あのなんか殺したのかっていうような感じの本をね、ファッション関係の本を読みましたけど、誰が何だったっけ、アパレルを殺したのかだとか、
ありますね、あります、
ありましたね、どんな本でした？
ファッションでアパレルでした
ね。アパレルですね、それはやっぱりアパレル業界の苦戦の中でね、ある銘柄がね、ある企業というか数社がね結構躍進してるということを書いてありましたけどね、
誰がアパレルを殺すのか、杉原純一さん他、
日経マネーかなんかで、あ、日経なんとかで出てるね、確か日経新聞にあったかな、なんかそういうところが出版されて、読みましたけど、まあ、答え言っちゃうと申し訳ないですけど、東京ベースもちゃんと載ってましたね。
なんかね、昨日は今度アマゾンが参入するって言って、アメリカのアパレルがガーガー下がってますけどね、
いろいろそれも面白い動き、
それもやっぱりちょっと見たかもしれないね、うん、今日あたりね、うん、氷への参入はね、いろんな分野に出てきますからね、
う
ん、
氷ね、氷ですよね、
そうですね、うん、氷はアマゾン怖いよ ね、
ね、で先ほど出てきたアスクルですけど、うん、2678のアスクルは2月に上げていただいていて、4月まで下げてて3000割れがあったところから戻してきて、うん、今日3495円、
これいいところまで上がりましたよ、
ね、これはあの災害というか火災の後にね、
そうですね、中国に来たんですよね、やったんですけどね、その後ちょっと苦しい時期が続きましたけど、でもアスクルはね、これから復活はするのは確かですからね、
うん、明日来なかったけどちょっと経ちましたけどね、来ましたよね、
いや明日ってね、そんなに人生まだいっぱいあるわけだからさ、2、3ヶ月待ったらどうなんだって、
そういうのは投資かもしれないですね、のんびりこうね、いい時にあのいい時って安い時にじわじわ仕込んでいてね、
待つ、
はい、
アミンの歌は待つじゃないですか、
そんな知らねえよ、
知らない、
知らないですよ、
確かあったよね、
やめてくださいよ、
とにかく待てるかどうかって必要じゃないですか、待たないというわけじゃないんだよ、要するに待つ
ね、
投資タイミングが来るまで待つ、
はい
ね、うん、プロポーズするタイミングが来るまで待つ、うん、焦ってやったらさ、あわあわあわになっちゃうからね、うん、ダメなんだよね、ドキドキしちゃってあわあわあわですよ、何言ってんだあなたってなっちゃう、うん
待つのが大事ですね、
そういうことですよ、
うん、で必ずどっかで上がるんですよね、かぶってね、
いや絶対絶対上がると怖くない、
会社が潰れない、見てるとね、会社が潰れない限りは何か上がる時ってありますよね
それ SNS だって上がってるからね、
ということで、はい、源ちゃん、
はい
はい、あすいません、
私待ってました、
はい、で源ちゃんの投資カレンダー実践塾今日発売なんです、はい、今回のタイトル大荒れの3日進歩、7月相場半ばを境に環境大転換、転換に備えなければ投資リスクは拡大の恐れも、カレンダーで的確な投資判断をということですね、7月、まあ今日6月のポイントね、7月のポイントは4日あるんですよね、
4日ですね、6月から6個が多すぎたんですけどね
そうですね、6月6個ありましたからね、
だから2点3点するんですが、7月は2人と日程でから相場がガラッと変わっていくと思うんで、
うん、
あ怖いですよ、
そうね、7月はこれまでに変わるんですよね、
はい、うん、もういつも中旬で変わるんですけどね、ただ今回はちょっと細かくちょっと話してるんで、うん、そこのところちょっと聞いていただきたいなと思いますが、
うん、まあ、言ってしまえばポイントっていうのは外国人のバカンス入りってことなんで、その時どういう処分をしてね、どうなるか、はい、これはすごいポイントですよね、
そうなんですね、特に今年は需給相場ですから、はい、でいて個人の銘柄が強そうで、実はあの外資系の方がやっぱり勢力あったりするんでね、うん、そこの兼ね合いが非常に難しいと思いますね、
はいまあその辺はですね、源ちゃんがこの投資カレンダー実践塾、投資カレンダー、まあ、1年間2017年版をですね、それぞれの月より詳しく、そして、これは7月号ですけど、8月のおこともですね、いろいろ対応の仕方をこの中で源ちゃん話していただいております。価格7560円、今日発売、大戸屋の電話番号東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730 です、ぜひお求めください。ということで源ちゃん、
はい、
長い時間電話でありがとうございました。
いえ、ずっと待っておこうかなと思いましたけどね
ずっと待ってますか
、なんかね、先生が半年ぐらい待ってもいいじゃないと言われたんで、
まあ、じゃあこれ待っていただこうかな、
電池の続き会議と思いますよ
3ヶ月
どうもどうもすみませんでした、今日お伺いできなくて、
いえ、こちらこそ、
ええ、
すみません、お仕事中、
私5番も頑張りますので、はい、よろしくお願いします、
頑張ってください、
ありがとうございました、
失礼します、
どうも先生失礼します、どうも。
さて速報入ってます。共同によりますと、東芝は今日半導体子会社東芝メモリの売却に向け、政府系ファンドの産業革新機構などによる連合と優先的な交渉に入る方針を決めたと伝わっております。
あ、決めたんだ。
WD はどうするんですかね。デジタルは、まあ、提訴してますからね、
抗議したんでしょうけど ね、
ね、これを中盤でまためんどくさいですね。
やっぱり産業機構 の、 その意思を尊重したということになりますよね。だってさ、何でしょうか、海外に、ね、技術が流出するだなんだかんだ言ってましたけど、韓国企業なんかと一緒なんだろうな、
うん、そうですね、
おかしな話だよね。
なんかそれアメリカからしたら突っ込みどころ満載かもしれないですね。
アメリカだって、うん、ここに絡むわけですけど、そうですね、
どうなのかね。
さて、それでは先生、はい、今日の銘柄お願いします。
今日はね、
はい、
WDB ホールディングス
2475 WDB
ホールディングス
2395円29円安と今日はなっております。
はい、
この人はどんな人ですか？
この人はですね、はい、まあ、我々はね、大学文系中退、私は中退ですけど、福井さんも文系だと思いますけど、ここは理系、
理系、
理系の研究員、はあ、だから研究職だとかね、うん、実験とかああいう技術がよくわかると、うんうんうん、理系がよくわかる人たちのですね、人材派遣の会社をやってる会社、
あの研究補助職の人ってすごい足りないらしいですね。
そう、ああいうのはさ、なんかね、いろんな人ができるわ、誰でもできるわけじゃないじゃないですか。
私はとてもできない。
とてもできませんよ、あんな。とにかくいろんなこう記号を使うじゃない、なんかわからない。
記号、
算数だったら、数学だったらシグマって聞いただけでもダメでしょ、
うん、
普通はダメじゃん。 なんでこんなのがわかるやつ、人間がいるんだって思いません？それをさ、ずっとつなげて、紙の子をつなげてさ、なんか知らないけど答え出すんだよ。わからないでしょ。
それは、食べ残って言いますよね。
そうそう。だから、そういう人を集めて派遣する。そういう人たちが必要なところがあるわけだ。
ありますよね。
それ特化されて、それ業界1位だから。それはもうこれからますます必要なんですよ。うん、医学関係はもちろんそうですし、うん、食品メーカーなんかの研究施設だとか。うん、もう、普通の人ができることじゃないから。
うん、
もう、アクロバットティックですよ、頭の中の。
うん、
体操選手だとかさ。ね、ああいうさ、アクロバットというかものすごい技術を持ってるのと僕は等しいと思う。知的
な、でもそんなに技術、まあ、技術が何がいいですか分かんないですけど、
はい、
世の中にいっぱいいて、うん、こういうところで登録なりなんかして派遣されるんですか？
そりゃそうですよ。食品メーカーだとさ、なんか薬で何、人参がどうのこうのとかさ、うん、いろいろとここに、何、ごぼうのところにごぼうのひげになんか特殊なとかがあってとかさ、ね、やってそれを集めてね、うん、薬品にしてカプセルにしたらなんか100倍とかさ、いろいろあるでしょ、
う
ん、
でもそういう人材を抱えることが大変でしょうね。
そうです。
でもオーバードクターなんていっぱいいるらしいですからね。そういう人たち出身なのかな。
なるほど。
ああ、それもかもしれない。
就職できないでね、うん、そういう人たち就職させてやらない
。いや、もっとその若手のフレッシュな人がどんどん来るわけだから。
ああ、それとか、ね、必要ですよね。
うん、そうですよ
ね、
うん、
政府は人作り
オーバードクターはさ、なんか大学だとかそういうところにものすごくこう憧れとかさ、うん、残りたいとかになるけど、民間のところだってもちろんそれはそういう研究機関、うん、他にもいっぱいあるわけだから、うん、そういうところは必要としてるわけですよね。
うん、
だからそれのニーズ高まる一方ですからね。
うん、
この会社がね、それをこう満たしていくというビジネスをしているということでね、
うん、
これからね、やっぱり発展すると思いますよね。
うん、
いくらでも必要だよね。
そういう、
とにかくわからないんだから。
うん、
本当に。で、なんか科学なんか、はい、化学とか物理とか取りました？勉強、大学。
どうしないです
か？
冗談じゃないですよ。
ここの人たちはみんなダメですね。
ほら、ね、もう眠たくなる、すぐ。教室に入っただけで眠たくなるでしょ。
いや、アメリカなんかね、うん、MIT のところでも、うん、要するに物理系、理科系の人にも、うん、要するに、いわゆるね、一般教育が必要だっていう、そういうの望んでますからね。
あ、
そっちが大事なんですよ。まあ、どっちが大事かわかんないですけど。
それは適正というものでございますから。
いや、
どっちがというものではありません。
いや、そうね。ノーベル賞多く取ってるとか、やっぱりね、うん、哲学とかそういうの全部やってるって。
あ、哲学なんかね、それは必要ね、うん、そういうのはね。だから京都大学はほら強いじゃないですかね、哲学の道だから。
小道
そう
でも理系の中でも基礎研究がすごく大事って言われてるのに、ね、そっちをちょっとおろそかにし始めてるっていう国の政策は、うん、ちょっと気になりますね。
なんか人作り政策っていうんで、それを変えていただければね。まあ、人のこと言ってるより自分を作り変えた方がいいんじゃないかって感じもありますけど、ね、
すいません。ということで、はい、WDB ホールディングス2475が今週の銘柄です。
はい。じゃあ次のコーナーでいきます。北山さんプロデュース、卑弥呼の決断株価分析ソフト、その株価分析ソフトにも相場のことなどを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして、販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
瀬島です。今週の数字からいきます。65。
あ、65。
お告げ、上昇のペースが落ちてきました。次なるお告げを待ちましょう。北浜の望遠顕微鏡で売りサイン、カッコプラス1シグマを切って加工が出た持ち株は確実に売りましょう。あら。
うん。
この前と全然違ってきましたね。売りスタンスにだいぶ。
はい、それから少し上が、あの急騰してましたからね、うん、それを受けてのことですよね、うん、昨日までの動きを受けて、
ね、そうですね、で、まあ、昨日までの動き、今日は確かに衰えてますからね。
そうですね。
北浜先生がシグマって聞いただけで頭痛くなると言った、うん、プラス1シグマを切って加工が出
ました。そうだ、
シグマ使いやすくしてありますからね、私でも分かるよね。
で、校長、こういうふうに、はい、ちょっとどちらかというと僕はね、あの売りの方にシフトしてんじゃないかって言ったんですけど、どうですか。
そうですね、
姫子様は、いや、
まだあの、水木金と3日分データが入らないと分かりませんが、まあもう65以上になってくると、うん、氷見交流にやればですね、うん、なるべく売りを、
まあ、僕らの会話ないですよね、
現金を、うん、現金比率を高めていく方がいいだろうというのが、氷見交流の安全投資ということになるんではないかと思います、
うんうんうん、ちゃんとリグっておきましょうということですよね、うん、
まあリグえるものがあったりですね、そうそうそうそう、そこですよね、
そうですね、
うん、それで、今日の銘柄は何になりますか、氷見子が選んでくれた。
そうですね、氷見子の谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思いますが、あ、4月の17日、谷のお告げで合格した銘柄、コード番号1888、若竹建設ですね、うん、これはまあ定位株に入りますが、うん、合格日翌日の寄り付き値が140円、ほぼ底値圏で V 字反転しております。その後の高値が173円というのが6月2日にありましたけれども、その間の差益33円、1000株ですと3万3000円ということになりますが、まあ、14万投資で、3万3000円、2割以上になるんではない
か。1万株なら33万だ。
まあ、てっぺんで売れないにしてもですね、17、18% の利益は確保できてる、うん、北物望遠顕微鏡に聞くと、先生、1シグマはいくらぐらいですかね。
1シグマはこれだといくらになりますかね。
150円ぐらいですか、もうちょっと上ですね。
160円ぐらいですね。
そうすると160いくらですから、まあ、20% 近い利益は確保できたということになるんではないかと思います。
で、この氷見子の決断、会員になっていただくんですが、どうしたら会員になるんですか。
はい、利用料は月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料請求をいただければと思います。資料請求先は東京03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで氷見子の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ぜひ電話をかけて、
はい、またホームページにもこの、はい、若竹建設掲載しますので、ぜひご覧いただければと思います、
うん、ね。
これは4月17日で6月2日で結構日経平均と似た動きしたんですね、
う
ん、
そうですね、うん、
もう顕著そのものの動きだったですよね、うん、こんなにこう綺麗に上がるっていうのはね、
本当
に
そうですね、
これまた本当に絵に描いたような感じですよね。
嬉しいですよね、
うん、まあ、みんなこんな絵に描いたように上がるわけでは、ね、ありませんけれどもですね、は
い
は
い、だからそういう絵に描いたように上がる株を氷見子が探してきたっていうのは嬉しいですね。
面白いですね、
嬉しいですよね、本当に
ね。ぜひ検討ということでね、はい、今日は元ちゃんに電話出ていただきました。
そうですかね、はい、やっぱり来てほしいですね。
来てほしいですよね。
はい、はい、
ということで、北浜さん、どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。